はい、今日の御言葉はその愛かですね。エレミアの愛か。4章中7節から22節ですけれども、そのところの聖書を開いておいて、御言葉を伝えていきたいと思います。まあ、皆さん、日々の御言葉やってますよね。Daily Bible。その同じ箇所です。それに沿って御言葉も語っていきます。今、皆さんが読んでおられるこの愛歌は、滅ぼされるユダ王国の悲惨さを預言者エレミアが生々しく記録したそういう書物です。旅でが BC 千年頃、イスラエル王国を建てます。そしてその子供ソロモンを通して、国がさらに栄えます。そしてそのソロモンの息子レハブアムの時にはその国が2つに分かれます。南と北の国に分かれます。この北イスラエルはアハブの王のその妻であるイゼベル。このイゼベルは異邦の人ですよね。異邦の女であるこのイゼベルが持ち込んだこのバールの神、そしてアシャレの神。バールというのは男の神です。アシャレというのは女神です。女の神。その偶像を持ち込んで、それでその神に仕えることによって、それが原因で、BC 722年に北イスラエルは滅びます。そして、その北イスラエルからその、バールとアシャレがこの影響されますよね、南の方に。そして南ユダは BC586 年に滅びます。今、エレミアの時代は、このユダ、南王国が滅びるその前後の話です。その時の話です。皆さん、エレミアを読んでみてもそうだし、今、エレミアの哀歌を読んでみながら、本当にその悲惨さを、その惨めさを感じますよね。本当に、かわいそうほどに彼らは本当に惨めな状況に置かれています。どうしてそのようになったかというと、それは彼らが頼ってはいけないものを頼ることによってそうなったということです。一つは、頼ってはいけないその異邦の神、バールとアシャラを頼ったことによってそうなったということです。で、もう一つは、この国が滅びかけたとき、この南ユダはどうしたかというと、隣の国の軍隊に頼りました。ある時はアッシリアの軍隊に、いや、そっちが弱さだから、いや、エジプトの軍隊に、いや、それでも、そのバビロニアの軍隊に、いや、お互いに行ったり来たりしながら、神様を頼ることではなくて、隣の国のその軍隊に頼ったのが、その2つ目の理由です。これらの頼りが、彼らが頼っていたものが、何の意味ももたらさなかったっていうことは、その国が滅びることによって証明されました。で、今日の聖書箇所の中7節を見てくださると、エレミアはこのように嘆いています。私たちの目は驚え果てた。助けを求めたが、虚しかった。私たちは見張りところで見張った。救いをもたらさない国の来ることを。彼らの状況です。頼ってはいけないものを頼ったことが彼らの国を滅ぼされた。皆さん、エレミアの嘆きが私たちに教えることはどういうことでしょうか。今の私たちに教えてくれるのはどういうことなんでしょう。期待してはいけないのを期待して虚しくなるのはどういうことで、また頼ってはいけないのを頼って 私たちの人生が虚しくなるっていうのはどういうことであるか、どういうものがあるか。まず一つ考えたいのは、まず第一にこの世の力です。世の力に頼ることは本当の頼りではないということです。皆さん、世の力っていうのは世の権力も含めて非常に魅力のあるものですよね。例えばイエス様がそのサタンに荒野に追い出されて、それで試みを受けたとき、3つの試みを受けました。その中の1つが権力に関するイシューだったんです。またイエス様が十字架にかかるためにエルサレムに登られるとき、弟子たちが争いになりました。というのはヨハネの母がイエス様にお願いをするんです。ね、先生、あなたがイエルサレムに登って、あのことが起こったときは、一人の息子を右に、もう一人の息子を左に座らせてくださいって。一人は大蔵大臣、もう一人は官房長官をさせてください。で、このことを他の弟子たちが聞いたんです。そしたら、そのことを聞いて腹を立て、それで弟子たちで争いをしたんです。みんな欲しがるんです。最近亡くなったマイクル・ジャクソン。皆さん、本当に大騒ぎでしたよね。彼はこの歌を通して膨大な富を手に入れました。そしてその後、彼は90年代初め頃でしょうか、ある一人の少年のお父さんに訴えられて、いわゆる子供を虐待したってして訴えられて、当時2300万ドルを払ったんですよね。無罪となったんだけれども、彼は2300万ドルを払ったんです。最近、その少年が告白したことは、それは嘘だったっていうんですね。私は心が苦しいからそれを告白しないといけない。どうしてかというと、自分のお父さんがお金が欲しいから嘘をついた。で、あの時からこのマイクル・ジャクソンは非常に心くじけて、彼は変な生活をし出したらしいんです。彼はその後は薬に頼りました。また別のいろんなものに頼り始めました。で、彼は最終的には本当に惨めな人生を迎えることになったんです。富と名誉を手に入れました。力も出てきます。しかし、それが彼にとっては結局つまずきになってしまったということです。本当にかわいそうな、そういう状況です。世の力は頼るものではないんだって。かえって自分の人生を虚しくさせることが多いんです。特にこの権力に関してはそういうのが多いんです。世の力が、世の権力が悪いということじゃないんです。それは必要です。神様がくださったものですから。だけど、それを自分がコントロールするものでなければいけないんだ。それにコントロールされたら、その時から問題になる。自分が支配されたらいけない。支配するものであって、支配されてはいけない。支配されたら、その時から問題が生じます。じゃあ、2つ目は何かというと、私たちが頼ってはいけないものは、人に頼ることです。人。私たちは本当に頼りたいんですよね。お金のある人に頼りたいし、力のある人に頼りたいし、ああ、いい人だなと思ったらその人に頼りたいし、その頼りたくなります。人が人をできるところまで信頼して頼り合って助け合うことは必要です。しかし、それを超えたらいけないんです。やっぱりそのバウンデリーを超えたらいけない。また、そこには、それ以上に信頼してしまうから、絶対的な信頼というものがそこに入ってしまうから、結局、それで問題が生じます。だから、人というのは、自分が人を絶対的に信頼しすぎてもいけないし、また、信頼されても困るんです。 ある程度の、この程度を超えた信頼ですよ。そうされても困るんです。ある程度余裕が必要なんです。余裕が必要なんです。人に頼る背景にはいろんなものがありますよね。その魅力あるものがあります。例えばそれがお金であるか、あるいはその人格か、そういうものがあります。しかし、その信頼したことに対してその期待を得ることができなければ、その時から関係は進まないんですよね。かえって関係がこじれてしまいます。だから皆さん、教会の中でもこの人に頼るとつまずくようになっているんです。だから神様を見てくださいっていうのはそういうことなんです。神様を見てください。人はみんな神様の助けが必要な存在であって、その期待し、絶対信頼を置いて、それでまた自分のつまずきになるような存在ではないんだということです。人に関係を持ちながら、たくさん傷つく時がありますけれども、それはその人を信頼した分、信頼ができない時ですよね。その人の弱さが見え始めるとき、私たちは傷つきやすいんです。それで心の中で、ああ、あなたもそういう人でしたよねって言いたくなるんです。あなたもそうなんですね。だけど、そのように失望しないで、あ、そこまでがあなたですね。あなたの限界はそこまでですね。それをね、認めて、その時からは、広い心で受け止めてあげないといけない。そして相手の人の弱さを自分が本当に受け入れてあげる。かえって人っていうのはその人の限界が見えた時、弱さが見えた時、それをね、弱さを自分が受けてしまうんですね。それで自分が傷ついてしまう。それがね、普通の人なんですよ。だけどそれはいけない。それはね、どういうことであるかというと、自分が傷ついてしまうということはね、こういう例えを考えました。私、最近、ちょっとこの手のところ、ブツブツ出て、おそらくこれ、ポイズンアイビーかどうか分かんないけどね、ちょっとかゆいんですよね。かいたら、かきますよね。かいたら、こじれてしまうでしょ。その理由は何かというと、ウイルスがいるからなんです。こじれてしまうウイルスがいるからなんです。普通にちょっとかゆいってかいてもこじれないんです。大丈夫ですよね。だけどウイルスがいるときかいたらそれはこじれてしまうんです。傷つくんです。それは何かというと、かいたら反応するものが内側にあるからそうするんだ。これがね、私たちの心も同じなんです。その人が、ね、弱さが見えたとき、自分に受け付けるウイルスがなければ、自分が傷つくはずがないんだ。だから、傷ついてしまう自分がいるということは、まだ自分に問題があるんだと思えばいいんです。そして自分を顧みることです。相手には、あ、その人はそこまでだ。その限界を認めて、その時からその人のために祈りを持って、愛を持って捧げてあげることが私たちには必要です。また、傷つく自分がいるっていうことを認めて、自分がまだまだ成長しなければいけないんだっていうことを分かったことで感謝を持って受け入れてください。人の弱さが見えたとき、本当にさばいてはいけないんですよね。そのとき、また相手を責めてもいけないんです。で、責めることから良い結果は何も出てこない。 責めたい気持ちはあるけれども、責めることによって良い結果は何も出てこない。ですから私たちは人から傷つけるっていうことは自分にも傷つけられるそのウイルスがいるんだっていうことを認めて、本当に傷つけない自分を作るようにしましょう。自分の内側にある、いる、存在しているウイルスを取り除けばいい。じゃあ、3つ目、私たちが頼ってはいけないことは何かというと、自分自身です。自分自身。今は、とにかく激しい競争社会ですよね。だから私たちは、競争をして勝たなければいけない。相手を潰して自分が上に登らないといけない。もうそういう仕組みの中に生きているんです。だから、信じられるものはいないんだって。そのように思いがちです。そして人に対する不信はさらにそうさせるんです。人に対して間違った信頼をすることはいけないんですけれども、人が信頼できないから自分だけ頼ることにも問題があります。これもまた醜い意地っ張りの自分ができてしまいます。また人は自分自身を過信することがありますよね。能力以上に自分を信じること、そのことはつまずきになります。人にも自分にも、そしてまた人を傷つけるようになります。で、モーセは一番自信があった時は彼は人殺しでした。人を殺してしまったんです。ダビデも一番絶頂期の時、自信があった時、彼は罪を犯したんです。ですよね。パテシェバ。罪を犯したんです。ソロモンはどうでした？彼も自信があった時、彼は違法からたくさんの女の人たちを連れ込んで、またそれだけじゃなくて、偶像をたくさん持ち込ませたんです。彼も罪を犯したんです。ですから覚えておきたいことは、自分自身も人のように同じ弱さを持っているということを認めるべきであるということです。私たちは大切なことは本当に自分を知るということです。自分を知る。自分の内側が見えると、その時初めて自分の可能性が出てきます。本当の関係において、神様との関係においての可能性が出てきます。モーセは自分が見えてきたとき、自分が分かってきたとき、彼が言ったことは、ノーノーノー、私はできませんよって。あなたを使わすって神からの召しがあったときは、いや、私はできません。私には自信がありません。言葉もできません。彼らがこう言ったら私は何と答えればいいんですか。彼はこういう、自分が見えたときはこういう答えをしたんです。断りました。自分の弱さを認めるときから神様は彼と共にいてくださいました。神様が共にいてくださらないとできないんです。本当に聖霊様が共にいてくださらないとできないんです。また自分を頼りすぎないようにということにおいては、人はね、自分の立場をわきまえることも大切ですよね。自分の立場、これ難しいんです。自分が今どういう立場に置かれているか、言える立場であるか、介入する立場であるか、もう一つはその時です。時、今何をする時であるか、またどういう行動を取るべきの時、取るべき時であるか、その時を知ることも大切です。なかなか難しい課題です。ですから私たちは自分をよく顧みて、自分を頼りすぎないように、本当にバランス取れたそういう信仰者に なっていきたいと思います。今日の話の全体の話ですけれども、このユダ王国がこの滅ばされたのは、頼ってはいけないものを頼ったこと、頼ったからです。それは本当に神様に頼らないで、異邦の神に頼ることによって、また周りの国のそういう強い軍隊に頼ることによって、このユダ王国は滅びました。私たち人生も同じなんです。この世の力、あるいは権力、あるいは人の力、自分の力に頼りたいんですけれども、助けにはなるけれども、頼りきってはいけないんだって。本当の頼りは、本当の助けは、あなたから来ますよ。神様から来ますよ。それが大切です。それが本当の人生の始まりになるわけです。皆さんよくご存知のジョン・ディ・ロックフェラーっていう人いますよね。有名な。ロックフェラー。有名な人ですよね。彼は33歳の時、100万長者になった。43の時、億万長者になった。彼が53の時は、世界一の金持ちになりました。そして、毎日彼は100万ドルずつ儲けたらしいんですよ。53の時は。膨大な富を手に入れました。だけど、彼は55歳の時、お医者さんから宣告されるんです。不治病、治らない病気にかかるんです。あなたはこれから1年以上は生きられませんよ。ショックですよね。世界一のお金持ちになったんです。宣告されました。これからの余命は1年です。眠れません。彼は夜ベッドの中で眠れない。で、ある日の夜、彼はベッドから起き上がります。ベッドのそばで彼はお祈りします。そこで彼が言ったことは何かというと、そうだ、そうだ。お金は何もないんだ。神様が全てだって。実は彼はお母さんからの信仰の遺産があったんです。だけど、本当に信仰によって生きていなかった人なんですよね。で、その時初めて、お金が全てではないんだ。自分はお金に頼って、富に頼って、それを求めて今まで生きてきたんだけれども、本当はそれは何もないんだ。本当は神様が全てだ。それは心から神様に叫びました。彼の人生はその時から変わったんです。本当の人生が始まったんです。それ以来、彼は健康を回復します。それで4200以上の教会を建てます。で、今のシカゴ大学をはじめて24の大学を建てます。また多くの福祉施設を彼は建てました。彼は人生の前半53年間、彼は98歳まで生きたんですけれども、この53年間は競争をして、とにかく富を自分の手に入れるために多くの人々を潰したらしいんで、独占して。で、いい評判はないらしいんです。だけど、神様の、本当の神様と出会って、本当の人生を生き始めて43年間は、彼は素晴らしい神中心の人生を生きることができたんです。人生の前半はそれでいいんです。本当の人生というのは、後半というのは、皆さん大切なのは前半より後半が大切です。皆さんの人生の前半は今までだと思えばいいんです。これからの人生が本当の人生だと思えばいいんです。神を中心に、助けは神から来るものであって、本当に人に頼ることではない。そして神のために生きるとき、本当の人生を生きることができるんだ。皆さん、今までの人生はどういう人生だったんでしょうか。だけど、人生は長く生きることを目的じゃないんです。本当に短くても価値ある人生、意味ある人生を生きることです。 本当にその皆さんのこれからの人生、後半の人生が実り豊かな、本当に意味ある、そういう人生になってほしいんです。お祈りしましょう。天の父様、感謝します。このようにして、本当に頼ってはいけないものを頼ることによって、イスラエルが、またユダ王国が滅びました。そのことを通して私たちにも、今生きている私たちにも大切なことを教えてくださることを感謝します。私たちもこの世のものに頼りがちですけれども、本当の頼りは神様であることを本当に覚えます。その信仰によって、これからの人生が本当に意味ある人生になるようにしてください。皆によってお祈りします。